3月20日本チャンキ神父様の除会式にあたって、今日は説教を私はお願いされてましたので、務めを果たしてきました。皆さんもどんな内容だったかなと知りたい方もいらっしゃるでしょう。YouTube に本人の了承を得て公開してますのでご覧になってください。公示、ひらがなの公示と漢字の神父で公示神父で探すと見つかると思います。全員 YouTube してると思いますからご覧になってください。ついこの前ですが、母親を福江ターミナルで完全に見失いまして、福江ターミナルの案内所で迷子のお知らせの放送をしてもらおうか真剣に考えるところまで行きました。その日は2回目の投薬治療を終えて仮退院する日で、10時に病院を退院し、11時45分のフェリーに乗せ、私も付き添って奈良尾で船を降りて弟とバトンタッチする予定でした。福江港に行ってみると、平日にもかかわらず駐車場にほとんど空きが見当たりません。母親はすっかり足が弱っていて、車を遠くに置いて歩かせるわけにもいかず、ちょっとの距離なんだからと思って横断歩道に一番近い場所で車から降ろし、ターミナルの正面玄関で待っててねと念を押して、私は一番遠い場所に空きを見つけたので、そこに車を置いて荷物を抱え母親に合流しようとターミナルに行きました。ところが中田神父がイメージしている正面玄関に母親がいません。郵便ポストがあるあたりですね。中まで入ったのかなと思ってターミナルに入ったら、ジャージを着た中学生がうようよいたのです。ウゴのタケノコのように背が伸びた大勢の中学生に阻まれて、どうしても母親が見つかりません。じっと目を凝らしてもショルダーバッグをたすきがけにして、投薬治療で髪がすっかり抜けた頭を隠すために帽子をかぶったその母親が見つかりません。11時45分まであと20分、次第に焦りが出てきてパニックになりそうでした。こうなると良くないことが頭をよぎります。認知症の家族が散歩に出て行ったまま二度と会えなくなった。今晩私の母親がそのニュースとして流れるのではないか。果てには最悪の結果で発見され永遠の別れになるのではないか。私は血の気が引き、気が変になったように同じ場所を何度も何度も行き来して探しました。中学生にはこのおじさん変だなとそう思われたと思います。後で知ったのですが、この日は中学校の先生を船で見送る日でした。道理で中学生と保護者がうじゃうじゃいたわけです。決心してもう放送で呼び出そうとそう考えたその時に、玄関をもう一度見たら外から母親がふらふらと歩いてきました。遭難者が見つかった瞬間はこんな感じなのでしょう。肝を潰したのが一転して安堵に変わりました。それと同時に心の中では母親を叱りたい気持ちにも衝動にも駆られました。しかしここはぐっと我慢して、心配したんだよと まあそう声をかけたわけです。母親はどこを歩いたのか、雨に随分打たれていました。ジェットフォイルの乗り場に行って、あ、違うなと思って玄関に戻ってきたと言うんです。心臓が飛び出すかと思うぐらい驚きました。それでも戻ってきてくれて何よりでした。もう本当に単純にありがとうという気持ちでした。母親とフェリーに乗り、奈良尾港に降り立ちます。弟が打ち合わせ通りに待ってくれていました。ちょっとトラブルがあったんだよと、それを告げて、少しこの認知機能に陰りがあるから今まで以上に気をつけて過ごしてくれと頼んで交代しました。午後2時ごろに別れましたが、奈良尾からの帰りのフェリーまであと1時間ちょっとあります。前もって私今日の聖書と典礼を持って行っていましたので、福音朗読を開いた時、ああ母親を失った、見失った、あのハプニングは今日の日のためにあったのだと、この福音朗読を読むためにあったのだと思ったのです。朗読は放蕩息子の例えです。父親は下の息子に財産を分与して旅立たせました。私はこう考えました。父親は後悔したのではないか、息子を説得してでも旅立たせるのを思いとどまらせるべきではなかったかと、もはや二度と会えなくなるかもしれない、あるいは最悪の結果で死の国に送り出さねばならないかもしれない、旅立っていく息子の姿を見失ったその時からずっと生きた心地はしなかったのではないか、そう考えたのです。私も同じ思いをしました。あの時先に降りててねと言うべきではなかった、本当に後悔しました。ですから見失った母親を見つけた時、帰ってきた下の息子を見つけた父親が飛んで行って息子を抱きしめ、息子の謝罪は途中で遮った、それが痛いほど分かったのです。上の息子はしかし弟の犯した過ちを非難しますが、父親は上の息子が体験していない苦しみを味わったので違う受け止め方をしたわけです。お前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ、祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか、本当に死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかった、これを心底体験しなければ帰ってきた弟、帰ってきた母親を手放しで喜べません。生きているだけでいい、見つかっただけでいい、それを初めて体験しました。放蕩息子の例えを私はこれまでもずっと父親の立場で理解しているつもりでした。しかし実際に誰かを死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかった、そこまで深い体験をしなければ本当の意味で父親の立場で誰かを許し受け入れることはできない、今回つくづくそう思いました。徐々に年老いていく母親がより深く放蕩息子の例えを私に理解させてくれたのでした。